皆さんおはようございます。4月23日の、シーズ礼拝説教、これから、始めさせていただきます。本当にですね、このもう春が過ぎて初夏の陽気を思わせるような、今日この頃であります。桜もとっくに終わって、花水木ももうですね、そろそろ終わりと。そしてツツジが本当にですね、綺麗に咲き始めました。川口の周りもですね、アリオというスーパーがありますけども、その周りにも本当に綺麗なですね、見事にツツジが咲いております。今年は本当に春から初夏のですね、本当に季節が移り変わりがとても、早いような、気がしてなりません。しかし本当に神様の御恵みというのは本当に豊かにですね、私たちにいつも注いでくださることはですね、本当に嬉しく思います。イースターも、過ぎまして、今教会も復活節の時を過ごしております。それぞれの教会でもですね、ちょうど、教会総会のですね、時を迎えております。私たちの、教会もですね、本当に3年ぶりと言いますでしょうか、もう、皆さんが集まって総会を開くのもですね、本当に3年ぶりに、来週にはですね、行うことを予定しております。そんな喜びのうちにですね、希望を持って今日もまた、御言葉に、聞いて、参りたいと思います。今朝この与えられました聖書は、ルカによる福音書の24章の36節から43節であります。復活した主イエスキリストがですね、この弟子たちにこの現れるところであります。先週と先々週はですね、やはり同じルカによる福音書のですね、13節からのあのエマオへの、道、旅路でですね、弟子たちが、主イエスにお会いしたその時の記事をですね、読みましたが、この復活日の午後、2人の弟子はですね、本当に絶望のうちにですね、エルサレムからエマオに向かって歩んでおりました。その彼らがですね、今ですね、イエスは生きておられたということをですね、エマオで知りまして、急ぎ足でこのエルサレムに戻っていきます。やっぱりですね、主イエスと出会った者はそれをですね、告げざるにはいられないわけなんです。喜びと驚き、それを多くの人に伝えたいという思いがあったわけです。今日のですね、与えられた聖書はそこからその後から始まっていくわけです。まずですね、24章のですね、36節から38節を、お読みしたいと思います。こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、このように言われたと記されています。 朝礼を見ているんだとですね、そのこのエマオから戻った弟子たちがですね、他の弟子たちに語ったわけです。弟子たちはですね、亡霊を見ているんだと思ったと。これはですね、無理もないことだと思うんですね。人間はですね、このような時、説明のつかない出来事をですね、受け入れることはできなかった、なかなかできないわけですよ。この復活とはですね、人間のこう理解できるその限界を超えた出来事ですね、だと思うんです。そのような弟子たちにイエスは恐れるなと言われました。そしてですね、皆さんこの後のですね、39節以下ですね、ちょっとこう見ていただきたいと思うんですがですね、私の手や足を見なさいと、まさしく私だ、触ってよく見なさいと。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがあると言ってるんですね。でこう言ってイエスは手と足をお見せになったと。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われたと。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられたと記されてますですね。でこの恐れるなと言われた後にですね、信じなさいと言ってます。その事実をもってですね、復活を示されるわけですね。この亡霊でない印にですね、焼いた魚さえ食べてみせられるわけですよ。なぜこうイエスはですね、そこまでしてこの弟子たちのところに来られたんでしょうか。それはですね、その父なる神様がイエスをですね、死よりこのよみがえりをさせてくださった、その事実をですね、示すためなんですよ。で主イエスの十字架によるですね、死が人間の罪をあがなうためのものであったと、そのことをですね、弟子たちに知らせたいと。そしてですね、その弟子たちにそういう新しい命が与えられた、そのことをですね、伝えたためだったわけなんですよ。だから復活によってですね、すべてのことが完成したんだということ、そのことをですね、伝えたいためだったんですよ。あのナザレの大工のヨセフの子、主イエスこそがですね、復活された主イエスキリストであると、ルカはですね、書いてるんですね。本当にこれはとっても大事なことだと思います。復活のキリストにですね、従うということは十字架を担った方に従うということですよ。この方は本当にですね、イエスは罪人として社会から排斥されていた、あの徴税人のザーカイやマタイですね、あるいは重い皮膚病にかかっていた方々に近づいていかれて、あなた方の苦しみを私は知っているよと慰めを言われて、隣人となられた方なわけです。でこの方は十字架につけられた時ですね、一言もですね、相手を罵ったりそんなことはなかった。自分を殺そうとする者の許しをむしろ祈られた方なんですよ。主よ、どうかお許しくださいと、この方たちは私何をしているかわからないのですと十字架の上で叫びましたですね。 この方が私たちの主なんですよ。ですからですね、私たちも人に裏切られてもですね、絶望しない。本当にね、確かにね、嫌になりますよね。嘘をつかれたりして、本当に罵られたりして、もう落ち込んじゃうこともあります。なぜですかと。絶望したいこともあるんですが、それさえもですね、絶望しないんです。あるいは人がですね、評価してくれない。でもね、やっぱりこうな、やらなきゃならないことをちゃんとやっていく人がね、全然やってることをきちっと思ってくれなくてもいいんですよ。神様がちゃんとですね、見てくださってるから。それがですね、主イエスから与えられた新しい命の生き方ではないでしょうか。ルカ福音書の主イエスの復活の記事をですね、本当に私たちに多くのことを伝えてくださっていると思います。エマオに向かうこの弟子たちはですね、復活の主が共に歩まれても主イエスに気づきませんでした。その弟子たちにイエスは聖書全体について教えてくださった。弟子たちの心は熱くなりました。そして主イエスはですね、弟子たちと共にエマオに祝福された、宿泊されました。そして食事の席で賛美と祈りの後ですね、パンを裂かれました。その時初めて弟子たちの目が開けて、共におられる方がイエスであると分かりました。これは本当に歴史上最初になされた聖餐式だと思います。私たちはですね、主の晩餐を通して主イエスの死と復活を思い起こします。主イエスと出会うんです。これは私の体、これは私の血、飲むたびに私のことを思い起こしなさいとイエスは言われました。またイエスがご自身が聖書について解き明かされた、弟子たちと共にですね、このエマオでのうちに入って宿泊されたことはですね、聖書の解き明かし、すなわち説教を通してこの方がどなたであるのかが明らかにされたことです。信仰に導かれて洗礼を受けて、共に主の家、教会に連なるものになることがですね、こう象徴されているんじゃないんでしょうか。私たちは主の言葉を説教、そしてまた聖餐を通して主にお会いするんです。実際に今もこうして共に主がおられるということをですね、実感できるんじゃないんでしょうか。復活のイエスは、このイエスだと私たちが気づかない時にも一緒に歩んでくださってる、導いてくださってる方なんですよ。しかし私たちの信仰の目がですね、この塞がれている時はこの主イエスが見えないんです。この世においては私たちの目を遮るものが本当にたくさんあるんですよ。人の目を奪う欲望、これは本当限りがないですね。私たちが悩みや悲しみに打ちひしがれている時にもですね、主イエスが見えなくなる時があります。その時にはですね、皆さん、あの足跡というですね、詩を思い起こしていただきたいと思います。もう何回も私もこのお話を、させていただきました。実は、先日の家庭集会の中でもですね、まあ、あのご披露いたしましたけど、何回聞いてもこれはあのいい詩だなと思います。次のような詩です。 あるよ、私は夢を見た。私は死と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目をとどめた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私には分かりません。主は囁かれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。このような詩ですね。主イエスがですね、見えない時こそ、主イエスはですね、私たちのために本当に一生懸命働いておられる。そのような信仰がここにあるんですね。皆さんの旅路を思い起こしていただきたいと思います。さまざまな出来事があった、苦しみや悲しみもありましたでしょう。しかしですね、今あなたはここにいることができているんですよ。主イエスがすべてを導いてくださってるんですよ。この私も実際に本当に嫌なこと、苦しい、悲しいこといっぱいありました。この前もお話して、本当に若い中学校の時、病気で何ヶ月も休み、2年生の後半から3年生、学校に行ってないんです。それでもなんとか、いろんな力をお借りして、中学を卒業して、しかも高校受験に間に合ったという、苦い、暗い、悲しい思い出があります。そしてまた高校入学の前の約3週間の間、卒業式、中学の卒業式を終えてもう一回入院しなきゃいけないということもありました。さらに、さまざまなことがありました。大きな病を得て、本当に会社を休まざるを得ない、何ヶ月も。そんなこともありました。しかしそこにですね、必ず主イエスがいらる。しばらく休みなさいとあなたと語りかけてくださっていることを思い起こしました。そしてまた復活をして、なんとか勤務に戻ることができた。そこにはね、やはりその主イエスがいてくださったんですよ。あの東京タワーを夜の東京タワーの明かりを見つめながら、そのイエスのことを思ってました。やがてもう一回回復の時があると。本当におかげさまで回復して今日があるわけです。さて24節、24章ですね。45節から48節です。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われたと。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させるため、悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。 とエルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となると、このようにですね記されてます。本当にですね、この私たちの心の目が主が開いてくださった、その時私たちは主と出会ってるんですね。弟子たちの心の目を開いてくださった主イエスは言われます。メシアは苦しみを受け3日目に復活するんだとですね。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となると言ってます。すべての国々へのメッセージをですね、イエスは弟子たちにこう委託をしているわけです。この一番最初に書かれたマルコによる福音書なんですが、このマルコの16章の19節がですね、この記事の元になっていると思うんですね。こう書いてあります。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ神の右の座に着かれたと。一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教したと。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになったとですね、記してます。ルカの宣教命令の本当に元になったマルコの言葉なんですね。さてこの宣教命令ですけどね、この江戸時代にはですね、本当に禁教令 でした。このキリスト教信仰が禁止されていたんですが、本当に江戸時代の末期からですね、多くの宣教師たちが主イエスのこの宣教命令を聞いてですね、全ての国の人々へのメッセージを持ちましてね、日本に来てるわけです。その中にの一人でヘボンですね。このヘボン生涯を見てみたいと思うんですが、このイエスの言葉がどのように人々を動かしていったのかを見てみたいと思いますけども、このヘボンさん自身は本当にですね、ちょうどこの、日本ではですね、江戸時代の末期ですね、このヘボンはですね、アメリカペンシルベニアで生まれてます。で大学の本当お医者さんだったんですね。で医学部で学んで医学博士となってるんですね。で最初、奥さんと一緒に宣教のお医者さんとしてこの中国のこのアモイに派遣されてるんですね。で医療伝道にこう従事をしますんですが、奥さんが、病を得まして、最初は5年間で、国に帰ってしまうんですが、で、ニューヨークではですね、その名医として知られてですね、本当に、富と名声を得ていたんですが、やはりですね、外国に宣教したい、述べ伝えたいというそういう志は消えなかったんですね。それでですね、そのある日曜日の午後なんですけども、その面白い話が残ってますけども、この我が子のですね、お墓の前に佇んでいた時ですね、その来て私たちを助けてくださいという、使徒言行録16章の9節ですね、に記されて、マケドニア州のですね、人たちから語りかけられた使徒言行録の声を聞いたわけなんですよ。その声に動かされまして、もう一度、海外に行ってみようと思うわけです。その頃はですね、ちょうど、ですね、日米通商条約がもう結ばれてですね、で、ヘボンはこの長老教会のですね、住人で、ミッションのですね、の本部 の、まあ、宣教医と言われたんですね。ですからお医者さんであって、そのお医者さんの、技を通してキリストを述べ伝えていくお仕事もされてたわけです。ですから、奥さんと共にですね、そこで日本に向かっていきました。でちょうど、1859年ですね、日本に到着しました。でこの、神奈川ですね、に、到着しまして、で伝道を開始してきました。でこのヘボンさんというのはすごいですね。もう日本語の研究をしまして、まあ、和英辞典を作っていったんですね。でまたその日本人をですね、その診療所も作りましてね、で日本人を無料で診察するですね。そしてまたヘボン塾という塾を作っていったわけです。でこのヘボン塾からですね、本当に優れた人たちがいっぱい出てくるんですね。その高橋惠清、有名な総理大臣ですね。あるいはですね、こう日本で最初の医学博士になったという、まあ三宅修さん、そう、ちょっと私よくこの方よくわからないんですが、そういうような方が生まれていったというんです。でこのヘボンさんの塾はやがてバラというですね、このバラ学校になってきましたが、でそのバラ学校がの男子部ですが、今日の明治学院になったと言われています。で女子部がこの、横浜にありますフェイリス女学院、みんな名門ですね、歴史ある名門です。優れた方々がここから生まれていきましたですね。でこのヘボンさんはですね、伝道しながら本当に日本語の習得にも努力して、でですね、そのヘボン式ローマ字を作ったんですね。この辞典に使っていったわけです。日本で最初の、和英辞典を作ったことでも有名なんですね。このですからこのヘボン式ローマ字になっていった。でさらに新約聖書、旧約聖書の翻訳にも、取り組んだんですね。で結局、新約聖書もそれから旧約聖書の、翻訳が完成しましたですね。さあ素晴らしい業績をこのヘボンさん残しましたが、まだまだあるんですね。結局ですね、横浜のですね、第一長老公会というものが、多くの信徒さんたちによって作られてきました。で、これが横浜の海岸教会というふうになっていったわけです。さらにですね、ヘボンさんが自費で建てた教会、これが現在の横浜城教会になっていきます。横浜の、関内ですねに有名な大きい教会、私も何度か行きました。立派な教会です。私の仲間も、こちらにの教会員となってます。本当にですね、横浜市の教会、もう50年も昔のクリスマスイブのことを思い出します。本当にですね、クリスマスイブ礼拝、とても素敵な礼拝でしたですね。そこはやっぱりヘボンさんが元湯を作ったわけです。彼はですね、このように多くの成果を挙げますが、この 晩年の手紙の中でこのように書きます。もう私が日本で働くときは長くないと思いますと。妻と私の二人はこの気候の加減でリュウマチに悩んでいます。私は家に引きこもっています。車でなければ外に出られません。妻はこの点で悪くはないのですが、苦痛と眠れない夜のために苦しんでいます。この3月で私は76歳になります。そしてその時は引退の時ですと。1890年の1月の書簡ですが、そのようにして記しています。本当に大変な努力をされた方だと思いますね。ヘボンがですね、日本に来る契機になったのは、使徒言行録ですねに励まされたからだと言われています。この使徒言行録16章9節から10節、その夜パウルは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウルに願った。パウルがこの幻を見た時、私たちはすぐにマケドニアに向けて出発することにした。マケドニア人の福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからであるとですね、このように、記しているんですね。ですね。で、そして30年以上渡る宣教の働きの後ですね、ヘボンは言います。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。このテモテの4章の6節から7節をですね、引いていってます。ヘボンを動かしたのはですね、イエスは生きておられる。そして私に全ての国へのメッセージを伝えるように使命を与えられたとの信仰なんです。この信仰が日本に教会を建てました。今私たちがここで礼拝をのするですね、礎を与えてくれたんです。と言いますのは、このヘボンさんが作った明治学院で学んだ林正夫先生が、大正ですね、15年ですねに私たち川口教会を、この地でにですね作ってくださったんですよ。で、開拓伝道を始めてくださった。それから今年で97年になるんですね。私たちの教会もそのですね、私たちもその元湯を作ってくださったんですよ。私たちが今ここで礼拝しているその基礎には、本当に大勢の信教者たちの宣教師たちの皆さんが働いたことが今生きてるんですよ。主イエスは復活された。主イエスは生きておられる。そして私たちの働きを望んでおられる。私たちはこの信仰にですね、どのようにお答えしていくべきでしょうか。それが今問われているんですよ。それは復活の主の証人として歩むことに他ならないんじゃないんでしょうか。皆さんも復活の主の証人として、歩んでまいりたいの。どうか皆さんの上に主の祝福をお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにしてです、私たちが礼拝を守ることができます。感謝いたします。多くの方々がこの宣教の元湯をしてなしてくださいました。それによって今私たちはここにこのようにして礼拝を守ることができます。どうかしよう、私たちも先輩たちに負けることなく復活の主の証人として豊かに宣教のを伸び伝えていくことができますように。 どうか主よ私たちにを導いてください。この時を感謝し願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。